ハイウェイ北京、中国情報ラジオ。ここからは CRI インタビューのコーナーです。2週間前にこのコーナーでは、今年の政府活動報告に対する評価ということをめぐって、日本人経済学者の西村雄作さんに経済の視点からお話を伺いました。西村さんはこの2月、中高新書から新刊、数字中国、デジタルチャイナ、コロナ後の新経済という5本を出されました。今の中国経済への注目点をめぐり、今回は引き続きお話を伺うことになりました。コロナ禍の中、世界経済における中国経済の位置づけ、今中国の大学で教鞭をとっていらっしゃるという西村先生ですので、中国の内側から日本に向けて発信したいことなどをめぐってお話を伺いました。どうぞここからは西村雄作さんです。まずは中国経済と日本経済の相互補完性の現状についてです。中国経済、日本経済、これまでは非常に相互補完性が高い関係として知られていますが、そのようなその構造的なこと、今後も存在しうるものなのでしょうか。
はい、私個人的にはですね、日中両国の相互補完関係というのは今後も続いていくと見ています。しかしですね、その関係性というのは当然ですけども、時代の変化に伴って大きく変わっていきます。以前は中国企業が中国国内の安い労働力を使って製造し、そしてその製品を世界へと輸出する、いわゆる世界の工場モデルというのが主流でした。
はい。
それが、国民の所得向上に伴って中間層が厚くなってきたことで、世界の市場へと徐々に変化しつつあります。つまり、中国国内の消費を目的とした投資というのは今後も増えていくのではないかなと見ています。
はい。
またですね、デジタル分野におきましては、中国はデジタル先進国といえるほど成長しています。
はい。
一方、日本社会におけるデジタル実装というのはですね、遅れておりまして、昨年発足したデジタル庁などがですね、社会的なデジタルトランスフォーメーションを推し進めようとしている段階にあります。
はい。
このような分野においては、日本が中国から学ぶことというのは多くありますので、両国企業の連携が期待されると思います。
これもある意味発展段階が違うというか、それぞれこれまで着眼してきた方向性に違いがあった部分で、逆にそれがお互いに経験を交流し合える部分も出てくるということでもあるようですね。
そうですね。
コロナがまだ世界で続いています。本当に世界経済 の、はい、不安定要素の大きな不安定要素ですけれども、コロナ禍での世界経済の持続可能な発展に向けて、中国も本当に発展途上国ではナンバーワンの経済大国ですけれども、その中国経済がこれまで果たしてきた役割、そして今後も引き続き果たせる役割について、またこれについてどういうふうにご覧になりますでしょうか。
そうですね、簡単にまとめますとですね、中国は世界の工場、世界の市場としてグローバル社会と緊密につながっています。そのような中で、世界各国の中国経済への依存度というのは高まっています。
はい。
今後、中国経済が安定して発展し続けていくこと、それこそが世界経済にとってもとても重要なことだと思います。
はい。本当にそういった意味では相互依存、そういう関係にあるわけですね。
そうですね。今回コロナ禍、社会におけるさまざまな問題というものが明らかとなりました。特にですね、中国のこの重要性、中国経済の世界経済に与える影響というのが大きくなっているということも明らかとなってきてますので、やはり今後ですね、中国の経済の安定成長というのには期待していきたいと思います。
はい。中国の新経済、デジタル経済も含めてですが、そのさまざまな形の新経済、はい、これがずっと西村先生が関心を持ってフォーカスして 書き続けてこられたテーマでもあるようですが、今年の2月もですね、はい、2019年のキャッシュレス国家、中国新経済の光と影という5本に続いて、この2月には数字中国、デジタルチャイナ、コロナ後の新経済という5本を中高新書ラクレから出版されました、うん。その5本の中で民間需要を取り込んで、政府主導で建設が進むデジタルチャイナが中国経済にもたらす活力を高く評価しています。これはどのような気持ちで書かれた5本なのでしょうか。そしてこの5本を通して日本の読者の皆さんに一番伝えたいメッセージとは何なのか、ご紹介をお願いいたします。
はい、まあ、中国で中に住んでるとですね、新しいことがどんどんと起こっております、
はい。
特にですね、今中国で広がるこのアフターコロナですね、コロナ後の社会、はい、経済を理解するということは、まあ、デジタル化が進む日本の将来を考える上でもとても重要だと思います。しかしですね、とても残念なことに新型コロナ禍で両国民の往来が制限されており、日本人が実際に中国に足を運んで自ら体験することが叶わないという状況が続いています。
はい、
この本を通じてですね、まあ、現在の中国のデジタル社会に対する理解を深めて、これからの日本はどのような未来を選択していくべきなのかというのを考える一助となれば嬉しいなと思って、書きました。
中国を一つの日本の将来進むべき道を考える上での鏡というか、まあ、他山の石という言葉がありますが、そういった参考的な役割にしたいと、中国国内にいてからこそ見える部分、そのメッセージも含めて本の形で日本の皆さんに紹介したいというお気持ちだったようですね。
そうですね。
ところでこの2冊の5本、いずれもニューエコノミーが着眼点ですけれども、2冊目の本が書き上がるまでのおよそ3年の間に、このニューエコノミー新経済という視点から、中国社会の動き、変化、あるいは今向かっていく方向性といったものについて、どのように実感していますか？
そうですね。ニューエコノミー新経済の発展は、中国経済に大きな活力をもたらした一方でですね、この急速に成長してきたことによる歪みというものも目立ち始めました。これに対し近年中国政府の規制強化の動きも見られるようになってきています。
はい、
今後の動向なんですけれども、新経済はですね、さらに幅広い分野に広がっていくと見ています。2010年代ですね、デジタル決済をプラットフォームとする新経済はですね、B2C、つまり企業対消費者取引サービスというのが中心でした。この分野ではですね、もうすでに様々なサービスが出揃って、徐々に成熟期へと移行しています。
はい、
今後は B2B、つまり企業対企業取引、さらには製造業分野などへの広がりが期待されます。
はい、
過去をですね、振り返ってみますと、中国新経済が急成長した背景にあるのがですね、社会問題の解決というこの共通点があったんですね。現在においても中国には様々な社会問題が山積しており、まあ、このような分野を中心にさらに発展していくと見ています。
はい、社会問題の解決といいますと、以前に日本の方とおしゃべりするときに、日本のコンビニの存在が非常に市民の生活にとって大事ですよと、そういうことを聞いたことがありまして、でここ数年この WeChat だとかアリペイだとか、そういうオンラインで支払うそういうアプリだとかが普及しますと、ある日突然気づいたことで、これがもしかして日本人の一般市民生活の中で何か費用を払うときとか、それがコンビニが利用されていますが、中国ではコンビニなりの役割が実はこのアリペイとか WeChat Pay とか、そういったアプリで解決できているのかなと 思いました。これが私が実体験したその社会問題の解決の一つの例ですけれども、うん、西村先生の目から見れば、例えば他にどういったような社会問題の解決がこのニューエコノミーの普及で解決がかかっていると期待されていると見ていらっしゃいますか？
そうですね、まあ、たくさんあるとは思うんですけれども、その一つとしましてはですね、例えば今非常に問題となっているのが養老問題、まあ、老人の介護の問題ですね。そこに対するデジタル経済というのがですね、そういった問題を解決していくような一つの手がかりになるんではないかなというふうに思っています。
うん、それは具体的に例えば高齢者があまり携帯スマートフォンがうまく使えないとか、そういうことも含めて彼らがもっとデジタルインフラを利用しやすくするようなケア、それも含めてのことなのでしょうか？具体的にどういった面でデジタル経済が役立てるとお考えですか？
そうですね、このデジタル経済っていうのはですね、まあ、デジタル技術を使いまして、例えば日常生活の中でですね、さまざまな、例えば血圧であったり、さまざまなこの体の不具合っていうものをこうチェックしながらですね、はい、それを日々の生活に取り込んでいくような技術っていうのがもうすでに開発されていますし、そのように健康寿命を長くするような医療関係の投資というのも行われていますので、これがですね、徐々に広がりを見せてくると、デジタル経済、デジタル技術っていうのを通じて中国の高齢化社会のなんかの役に立つんではないかなというふうに思っています。
なるほど。それはある意味、まあ、中国では大健康といって のビッグヘルスというのでしょうか、うん、大きな健康、うんうん、それが高齢者の健康にもつながりますし、普通の一般の人々 そのヘルスケアにもゆくゆくつながっていることでもありますからね。
そうですね。
まあ、そういうわけでいろいろな世界では台頭しつつあるデカップリングだとか保護主義のそういう風当たり、中国強く受けてはいますけれども、やっぱりそういう意味では中国はこのニューエコノミーとかデジタル経済、それを推進する上での熱意は変わらないものというふうに西村先生もご覧になっているのでしょうか？
そうですね、変わらないというよりもさらに積極的に推進していくというふうに見ています。
はい、
昨年発表されました第14次5カ年計画ですけれども、このデジタルにつきましてはですね、経済、社会、政府の具体的な取り組みプランが示されてまして、デジタルチャイナの建設に向けた本格的な第一歩を踏み出しました。
はい、
またですね、今年の政府活動報告でもデジタル経済を発展を推進するという政策が明確に示されています。
はい、
最近ですね、中でも私が、注目しているのがこの東数西算プロジェクト、東数西算というプロジェクトです。
東数西算、漢字の書き方も合わせて教えてください。
はい、東の数字、西の計算、東数、西算、東数西算というプロジェクトなんですけれども、数十ですね、東数西算の数はデータ、
はい、
算はですね、計算能力、算出能力ですね、
コンピューティングって感じですかね。
そうですね、東数西算ですけれども、つまりですね、東部地域に集中するビッグデータをコストが比較的低い西部地域に移して計算するというプロジェクト、データセンターの配置を最適化し、東部と西部の共同発展を促すことを目的としています。
はい、
まあ、これからも分かるように、中国では今後も政府主導でデジタルチャイナの建設が積極的に進められていくというふうに思います。
はあ、この東数西算のプロジェクト、そして東の部分に東部沿岸部に集中していたそのデータだとか、そういった資源を西の方に移転していこうと、その取り組みで思い出すのが、私がもう毎月お世話になっているiCloudのデータセンター、これが貴州省に置かれていると、
うん、
毎月そこからレシートが、ね、受信されますけれども、まあ、それも一つの典型的な例の一つでもありますね。
そうですね。
今年は中国と日本の国交正常化50周年の年です。 経済学者として、または中国の大学で教壇に立っていらっしゃる方として、両国の大学生、若い方たち、あるいは私たちのこの放送を聞いてくださっているリスナーの皆さんに、北京から発信したいメッセージがもしあれば、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、新型コロナ禍で両国間の往来が寸断された状態が2年以上も続きですね、現在、民間交流は停滞している状況にあります、
はい、
今の両国に必要なのは、相手国に対する偏見ではなく正しい理解だと思います。人間関係でも同じですけども、理解は全ての基礎であり、理解なしに友好はありえません、
はい、
実際にですね、相手の国を訪れて自分の目で見て国民と触れ合う機会が増えれば、自然と正しい理解は深まりますけれども、それが今はコロナ禍でできないような状況が続いています、
はい、
そのような中ではですね、偏った情報だけではなくて、さまざまな情報に触れるということが重要だと思います。私としましてもですね、中国の大学に在籍する日本人経済学者ならではの情報や視点をもとに、中国を知るためのヒントとなるこの情報を中国の内側から発信し続けていきたいと思います。ぜひ私のこういった発信なんかにも注目していただければなというふうに思います。
はい、西村優作先生のそのお名前をヤフーにですね、入力していただければ、オフィシャルサイトにもすぐたどり着くことができますし、そちらに毎月ですね、そのお書きになっている中国経済に関する最新のリポートもお読みいただきますので、ぜひご興味のある方、検索してお読みになっていただいて、またご感想をぜひ聞かせてもらいたいですよね。
そうですね、ぜひ聞かせていただきたいと思います。
はい、改めまして、西村先生のご本もぜひ注目してみてください。今年2月に出されました、デジタルチャイナ、コロナ後の新経済です。本日は西村先生、本当にご多忙の中、このインタビューに答えてくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
CRI インタビュー、対外経済貿易大学の西村優作教授のインタビューをお届けしました。また皆さんお聞きになってのご意見、ご感想などをぜひお寄せください。お待ちしております。